はい、どうもこんにちは、そうきです。
タラレバです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあるけど結構真面目に話すラジオです。はい、ということで今日もお便り会です。
イエーイ。
というところでね、早速お便りを読んでいきましょうか。
はい、
前髪ネームゆっくり霊夢さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして。前からゆっくり拝聴しているものです。ネットで気になる意見を見たので、お二人の考えを聞きたくてお便りしました。ゲイ業界でビジネスをしているゲイの方が、SNS で同性婚の反対を主張してました。理由を聞くと、ゲイのゲイフォビアではなく、確かに納得できる部分もありました。主張内容はこのような主張です。男女と同じ権利を認めるということは、ゲイ業界のビジネスに大きな影響が出る可能性がある。ゲイバーは風営法で営業時間を制限される。売り線は売春で処罰される。ゲイショップは比率制限で今みたいな状態で商品が置けない。発展場は問答無用で違法。市町村のパートナーシップ制度で十分。要約すると、同性婚で男女と同じ権利になると、ゲイ業界のビジネスで今まで見逃してもらってた部分がきっちりと法律が適用されて処罰されるという主張です。私はこの意見を見たとき、結婚できる権利がない理不尽さと、今まで暗黙の了解で見逃してもらってた様々なゲイ業界のビジネスを同じ枠組みで考えたことがなかったので、とても新鮮でした。私はゲイで同性婚に強く賛成するわけではなく、どちらかといえば賛成する程度です。このゲイ業界でビジネスをしている方が主張している懸念点がどのくらいの可能性があるのか全く不明ですが、もしこれらの懸念点が全て現実で起きてしまう場合は、同性婚ではなくパートナーシップ制度で十分だと思いました。お二人の考えはどうですか？様々な考えを聞いてみたいです。じゃあこれからもゆっくり配信してください。ということで、ゆっくり霊夢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なるほどなーって思いましたね。なんか全然知らなくて、こんなことをが懸念されているというところが、知ってました、タラヨさん。
知らなかった。
ですよね。
面白い。てか、超関係ないけど、この人の文章絶対なんか理系だよね。
言うと思ったんですよ、ね。当店が、なんすか、理系の当店なんですよ。
半角。
コンマ、そう、半角のコンマなんですよ。そう。
めちゃくちゃ見やすいんだよね。
うん、そうですね。
で、開業もね、あってね、うん、そうすごく見やすいのと、あと、5項目あるじゃないですか。うん、6項目かな。
うん。
主張内容、鍵括弧2つ、
てか、まあ、あれですね、引用の、ね、形式になってる。なんか、引用とかメールで。あ、
これ引用なんだ。
ああ、そうです。なんか、メールで、引用というか、何、返信とか、そうかな。うんうん、なんか、メールの返信とかだと、なんか、前のメールの内容が、下の方に、鍵括弧前に2つぐらいついて、載ったりするじゃないですか。なんか、
はい。
なんか、そんな感じで、引用してますよ、みたいな。
これ、曽木君的に理系の人だと思いませんか？
理系、その可能性はある。ただ、なんとなく、コンマは半角じゃなくて全角の方が読みやすい気はしている。謎に対抗していく。
うわー、うるせー。
ごめんなさい。あと、一応言うと、本当に理系の論文とかで書くやつは、丸、句点も、うん、全角ピリオドみたいなやつなんですよ。
だよね。さっきくん前そうだったもんね。
そう。
ブログとか。
はい。なので、まあ、どうでもいいんですけど、はい、本題入りましょう。はい。
面白いね、これ。
うん。
要約すると、同性婚は必要ないっていう主張があって、その主張は、ゲイ業界のビジネスに大きく、
うん、
大きな影響が出る可能性があると。
そう。
そういう、
はい、
サイドから見た意見が、
うんうん、
まあ、結構、ロジック立てて、ちゃんとあるというようなことですね。
ことですね。ゲイカルチャーが壊れてしまうという。
で、ゆっくり霊夢さんは、この意見を見たときに、 結婚ができる権利がない理不尽さと、今までの暗黙の了解で見逃してもらっていた様々なゲイ業界のビジネスを同じ枠組みで考えたことがなかったので、とても新鮮だった。
はい。
はい。その通りだと思います。どうですか、ソヒ君。
そうですね、僕もこう考えたことはなかったんですけど、で、なんか自分的に、じゃあ、こんなことが起こるとして、ゆっくりレムさんが懸念していることが起こるとして、どっちを取るかって話ですね。
ゆっくりレムさんが懸念してるっていうよりは、
ああ、そっかそっか。
多分。
ゲイ業界でビジネスをしているゲイの人が SNS で言ってたこと。
うん。
うん。で、これが本当に起こるとして、同性婚とゲイビジネスどっちを取りますかって言ったら、僕は同性婚を取りたい。
僕も同じですね。同性婚を取る方を僕は選びます。
っていうのも、なんか、いやでもこれも、ちょっと自分の偏った意見だとは思うんですけど、まず、自分がそもそもゲイビジネスにそんなに恩恵を受けていないというか、恩恵を受けていないっていうと違うな。直接利用していない。うん、それがあることによって、間接的にね、ゲイ業界が、盛り上がって、その、盛り上がりに、乗じさせてもらってる部分はもちろんあると思うし、このポッドキャストだって、ゲイのポッドキャストだって、ゲイバーの人とかやってるし、YouTube とかもそうだしね。なんですけど、直接的に利用はしてないので、自分にはあまり影響がないかな、みたいな、そういうちょっと自分勝手な理由もあります。
わかりますね。僕は、オンリーファンでモザイクがかかるんであれば、同性婚反対。
同性婚反対。
オンリーファンでモザイクがかからなければ、うん、同性婚賛成で。
ちなみに、オンリーファンズっていうのは、個人で AV とか、みたいなものを撮影して、個人で配信して、
そう。
人ごとに、なんていうんですか。有料 SNS みたいな感じ。なんかこの人のこのコンテンツ見るには月額いくら払ってくださいみたいな。
いや、オンリーファンズほんとコスパ良くて、
はい。
今までのアーカイブが全部見えるから1500円ぐらい出すと、
あ、そうなんですね。
500本ぐらいの動画が見れちゃうんですよね。
あ、そうなんですね。てか、はい、あれなんですか、モザイクかかってないんですか、大丈夫ですか。
オンリーファンズかかってないっすね。
基本的になんかネットに上げる動画とかってアウトだと思ってたんですけど。
でもなんかツイッターとかも。
ああ、確かにたまに流れてくる生のやつとか、誰かがリツイートとかしたりしたりすると。
なんかそこら辺の境界曖昧ですよね。
うん、だそこら辺も確かにこの問題で、があるのかもしれないですね。
うん。まあ、うん、それはまあ、さておき冗談なんですけど、
はい、
これはなんか僕、脱法じゃないですか。マイノリティ上の脱法だと思ったんですよ。
うん、そうですね。
言うてしまえばそうだよね。だから、
そうですね。
脱法を良いと考えるかどうかだと思うんですけど、
うん、
僕はね、なんだろう。両方、考えることがあって、で、まあ僕は真面目には考えないんで、同性婚を主張するんだから、脱法が認められなくなるのは受け入れようみたいな、感じでもなく、
うん、
まあ、それはすごい正しいと思うんだけど、
うんうん、
脱法がいいかどうかっていうことだけで考えるとあんまり良くないっていう感じを持っている。
うん、そうですね。
なんでだろうね。あまりわかんないけど。
まあでもそこの脱法って、
うん、
思ったのは別に男性かまだゲイカルチャーだけの話じゃなくて、異性間とかでも、まあゲイ同士よりかは厳しく取り締まられてるとは思うけど、割となんかグレーゾーンみたいな感じでやってると思うんですよね。
いや、そうなんだよね。なんかゲイバーは風営法で営業時間を制限されるみたいなことなんだけど、多分これって、全然あんまり詳しくないですけど、さっと調べた感じ、 その飲食店、居酒屋だと、
うん。
飲食店、居酒屋だと何かしらのメリットがあって、深夜に、飲食店、居酒屋は深夜の営業を行えないんだけど、それで申請してると何かしら、
うん。あ、ごめんなさい。風営法で、僕もさっきちらっと調べたんで、間違ってるかもしれないですけど、僕の中で調べた感じだと、風営法だと、接待を伴う飲食は深夜0時までと決まっている。
わかりや
い
す
わ
い。
ゆるお席についてみたいなのは深夜0時まで。うん、だから、いわゆるキャバクラとか、ホストクラブとかは深夜0時までしかできないと。で、それ、でも居酒屋とかだと、別に0時超えても空いててもいいと。まあ別に、現に居酒屋なんて、別に0時超えて、24時間営業の磯丸水産とかあるし。そうそうそうそうそう。だから、深夜0時超える場合は居酒屋になると。居酒屋営業になるけど、その時は、お客、あの、接待はできないんですよ。ついちゃダメ、席に。だから、だから、だから、だから今の携帯はできなくなるってことですよね。席について深夜0時以降に。
はあ、なるほど。なんで、あれ、ホストとかホステスは、0時で終わらないといけないんでしょうね。
まあ、風営法、風
不
紀を
思
乱
議
す
で
か
す
らじゃない
ね。
ですか。わかんないです
まあ、
け
ここ
ど。
ちょっと
まあで
難
も、
しいや。
でも、それも実際は、割とグレーゾーンで、なんかシャッター閉めて実は営業してるみたいなこともなんかよくあるみたいだし。
12時に終わるわけがないよね。ホストホステ
終
ス
わらな
は。
いですよね。いや、そうなんですよ。だ
だから、
から、
結局、なんか関係なさそうだよね。
そう、だから結局なんかまあでもその経営者がね、ビジネス側としては、今はまあ脱法だから、まあ違法ではないんですよ。脱法って。いや、難しいな。言い方ってるのかな、いいんですけど、まあ、明確に違法になった時に、まあでも異性間でも大丈夫だからって、その違法行為をやるのかっていうと、まあ、本当はやりたくないですよね。それはビジネスをしてる側からするとリスクだし、摘発されたら自分逮捕になるんだから。だからなんか、そういう意味も含めて反対してるのかな。事実上問題なかったとしても精神的には割と、負担にはなりそうですよね。
なんかでもそんなことを
だから。
考えてるかね？水商売の人が、なんかその、なんて言うんだろう。別に精神的負担とかないと思うんだよね。別にだって悪いことしてるわけじゃないじゃん？で、
まあ、その風
みん
営
な
法
別
で。
に風営法、犯罪破ることに抵抗ある？
僕はあり
あ、
ます
犯
よ、
罪
そ
じゃ
れ
ない。
は。
法律破ることに抵
法律
抗あ
破
る？
ることには抵抗ありますよ、そりゃ。
いや、ないよ。僕はないし。
いや、その価値観が全然違うんすよね。
あ、そ
す
ういうこ
ごい
と。多
わ。
分、それ結構少数派な気がするな。だって、ゲイは、やろうって、思う人、なんかこれ普通に差別とかじゃないよ。差別とかじゃなくて、なんか普通の感覚としてあんまり別になんか、その営業時間を逸脱して営業することに対する違法性について、精神的負担を
ああ、感
感
じ
じ
ない
る
人
人
が
は少ない気
少
が
な
す
そ
る。
う。でも確かに、
だって夜の仕事だもん。当たり前に。
確かにな。それはそうだな。
で、それ、なんか今言ったみたいなことが、むしろ考えられるべきなのが多分売り線で、まあ売春として処罰されるっていうことなんだけど、まあただこれもさ、その男性女性関係なく女性も普通に売春してますよ
いや、そうなんですよ。で、
ね。存
俺
在し
もち
続
ょっ
け
と、
るんだよね、どう考えても。
自分もちょっと、この定義がよくわかんなくて調べたんですけど、売春っていうのはお金を払って性行為をすることが、まあ、基本的には取り締まられてるんですけど、その性行為の中でも、なんか挿入があるとダメなんですって、法律上で。挿入がない、風俗店は OK なんですよ。なんですけど、でも異性間でも、ね、ソープとかっていうものは、まあ挿入があると。あるらしいんですよ。じゃあこれなんで大丈夫かっていうと、 ちょっと調べた感じだと、お風呂屋さんを提供していたらその近くの宿で男女が恋愛関係のもとセックスしちゃった設定、自由恋愛だから違法ではないという解釈だそうなんですよ。うん、だからそこは解釈で乗り切ってると。
僕も調べた。なんかあと、ちょっと売春の定義はなんかちょっと違くない？
違いました。
不特定の相手方と性交をすることらしい。
あ、そうなんですか。
そう、多分金銭発生に関わらず、多分不特定の相手とやる、多分だから乱交パーティーとかがダメなんじゃないかな。
ああ、なるほどなるほど。
売春行為は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであると鑑み、売春を助長する行為と処罰するとともに、性交または環境に照らして売春を行う恐れのある女子に対する保護構成の措置を講ずることによって売春防止を図ることを目的とする。女子が前提になってるのか。
まあそうなんですね。女性側を守るっていう、まあそういう歴史を鑑みてってるんですね。なるほど。
まあなので結局ここも別に売春というものが女の子だけじゃなくて男の子にも、
うん、
まあ男の子というか男の人も対象になるとしても、
うん
う
ん、
結局アナルセックスが挿入行為っていう判定になったとしても、うん、まあソープというところに行って自由恋愛をした結果ならば別に許されるっていうことなので、
うん、
処罰にはならない。年齢の部分が問題になる。
あ、年齢は問題。
でも年齢ってさ、
はい、
今は逮捕とかされてるよね。中学生にわいせつしたりとかして、
うんうんうんうん、
それはまた別の法律なのかな。
それは、あ、でも一緒かな。でもなんか未成年に対してまあ、一応自由恋愛でやってもまあ訴えられたら負けるじゃないですか。
うんうんうん。
それとあとは未成年を働かせることに対する、そっちもありそうですけどね。
ああ、なんか前ドラマで見た時、30歳の女性と15歳の男性の自由恋愛、普通に恋したんだけど、うん、犯罪になるみたいな、
うんうんうん、
もう見たから、まあ、未成年はダメなのかな。
まあ訴えられたらやばいですよっていう。
か、
自分の、うん、あ、ごめんなさい、知り合いの、
うん、
まあ、先輩の知り合いかな、ちょっと遠いんですけど、
うん、
あの、その人が大学生の時に家庭教師で教えていた中学3年生と付き合ってたらしくて、親公認だったらしいんですよ。
親公認だったの？
そうそう、家庭教師で行ってるんで。
ビジュールやん。え、親公認？え、家庭教師で行ってるけど、付き合ってること知ってるってことだよね、うん、親は。
あ、そうです。
OK なんだ。
うん、らしいです。だからそれもでも、あの、出るとこ出たらやばいですよね。
男性同士ってことだよね。
ああ、違います、違います、違います。
男女？
男女です。
ああ、はい。
はい、
まあ年近いからな、別にそこら辺はな、なんかそこ、なんかね、すごくちょっと疑問だな。別に
いい、
お互い合意だったらね。
まあそうね、でもその合意が難しい、そのなんか
無
理やりの合意なのかみたいな、その線引きが難しいからってこともあると思うんですが、まあだから結局、ごめんなさい、話を戻すと、まあ今でも異性間でもグレーゾーンでやってるところがあるので、
うん、そうだね。で、
そんなに変わんないんじゃないっていう。
で、そう、あと僕韓国行ったじゃないですか。
あ、はいはい。
で、僕の韓国の友達2人男性いるんですけど、
はい、
2人とも片方は10年以上セックスしてない、
うん、
もう片方は3年、彼女が日本にいて、
うん、
会えていない男性だったんですよ、
うんうん、
で、風俗行かないのって、その10年セックスしてない方に行ったんですよ。
うん。
まあもともとその性欲 がたまに来るけど、まあ自分で処理してるっていう感じの人なんだけど、風俗とか行かないのって聞いたら、韓国風俗禁止だよって言われたの。
うん、あれそうなんすか？
そう。
嘘。
へえーと思って。だけど、発展場はあるよ。
ある。え、でもなんか韓国風俗出てくるけど。
なんか見つかったらやばいよって言われた。
ああ、じゃあ相当、あれなんですか、日本は一応まあ、挿入がなければ。
そうだね。なんか国ごとによって風俗が悪い、合法と違法なところがあるみたいですね。なんか、オランダだと、売春婦も働く女性の一人という考えだから、16歳以上の売春が合法化されているそうです。ドイツも。
ああ、いわゆるセックスワーカーみたいな。
21歳以上の売春が合法化されている。しかも年金、保険などの保障対象になってるらしいです。
そうなんですよ。そこら辺もなんか問題としてあって、うん、なんかそういうセックスワーカーの人たちの人権が守られるのかみたいな。
うん。ああ、そういう考え方もあるね。細かく見てて。
そうそうそう。だから逆に、まあ今日本で、その、いわゆる異性間向けのセックスワーカーの人たちがそういう手厚くね、保護されてるとは思えないですけど、
うん、
例えば、そういう流れになったとしたすると、
うん、
ゲイの人たちも、ゲイのセックスワーカーとかもそういう流れに乗っかった方が良さそうだなって、
ね。あー、なんかむずいね。
うん、コロナ。そういう意味では良くなるのかもしれない、うん。
コロナの給付金対象とかにならないことが、セックスワーカーの人とか問題になってたもんね。
そうですね。
なんかもう本当に一丁言ったんだろう。なんかそのセックスワーカーの人って、
うん、
結構法律上無職扱いで税金払ってなかったりするから、そういう人たちもいれば、税金払ってる人もいて、なんでもらえないのってなる場合もあるし。いやー、ここちょっとむずいな。ちょっと次行こうぜ。ゲイショップは、
うん、
今、比率制限とかあるんだね。でもこれはもうさ、別に僕、ゲイショップ必要としてる人あんまいないと思うんだよね。
うん、だからゲイショップってなんかわかんないんですけど、なんか2丁目でなんか外から歩いてチラッと見えたのがすごいパンツがいっぱい売ってたりとか、
うん、
ゲイビデオがいっぱい売ってたりとか、それが比率制限がかかって他のものもいっぱい置かなきゃいけなくなるっていうことなんですかね。
なんかあれってもうなんか2丁目のお土産みたいなもんでさなんか実用的に必要かって言われるとなんか多分ネットで買えばよくねってなる、
うん、
からまああんまりでもちょっとゲイショップで経営してる方には、ちょっと大変申し訳ないんですけど、勝手にそう思ってしまいました。
うんうんうんうん、
で発展場は問答無用で違法っていうことなんだけど、まあ、これは、まあ、僕文化としてすごく好きで、
うんうんうん、
超面白いから、僕好きだから残ってほしいんだけど、まあ、あの空間って超異常だから。
いや、でもそうなんですよね。僕も思って、これか、なんか当たり前にあるのって、すげえなって思って、単純に。法治国家のもと、この状態が許されてる空間やばすぎないって思いましたね。
あー。うん、いやでもなんかセックスって自由だからさ、別に拒否することもできるから、
うん。そうそうそう、別に。
なんか、ああいう場所があることはいいんだけど。行ってみるとちょっとギョッとするっていうかさ、異世界感がすごい。
そうそうそう。まあそこでね、なんか暴行というか行われるとかそういう話じゃなければ、みんなが合意の上でやってれば、まあいいのかもしれないけど、なんか、ね、風営法とかいろいろ法律いっぱいあるだろうに、これでできるのやばいなって。
おもろいよね。どうやって、業務内容っていうか事業計画っていうか出してんだろう
って
。
どういう仕組みで通ってんだろうみたいな。まあ思いますよね。
だからまあ、普通、あれかな。まあ、風呂か。風呂か、まあ、宿泊じゃない。クルージング満喫みたいな感じなのかな。
はぁ、まあ。
まあ、満喫内で別になんか、あれだもんね。
うん。
個室でなんかやってようと別に。
まあ知りませんよ。
カラオケでセックスするのと一緒のような。
まあ無理がありますけどね、
いろいろ。
あ、だからでも一応なんか裸でうろうろしちゃダメとかって。
なんかあ、そうだから一応手隠しみたいなね、意味わかんないね、うん、手隠しもね。
うん、
おもろいね。
うん、
で、市町村のパートナーシップで制度で十分っていうことなんだけど、これだよね。
まあ多分ここが結構大事なのかな、うん。
うん。
この問題を考える上で。現状でどこまで十分。現状で十分だと思ってる人からすると、さらに制限されたら、いや、嫌だよってなるんでしょうけど。ね。
パートナーシップ、まあでもうちらもさ、
うん。
どっかの会で、パートナーシップ制度で実は十分なんじゃねみたいな。
うん。
結論だったよね。
一瞬そうなりましたね。なんか全部が全部そうじゃないけど、十分というか意外と悪い制度じゃないみたいな。
そうなんだよね。子供が、その時の理由が子供がいないから、うんうん、実際なんかその優遇されても別になんか、
うん、そうね、なんかあんまり
必要性があるんだろうかみたいな。
そうそうそう。なんかいざという時にね、例えばどっちかが働けなくなったとかっていう時は、なんか法律上のなんか扶養控除なりなんなりあるとすごく嬉しいと思うんだけど、例えばお互い普通に働いてたら特にそういう控除とかもないので、あとは本当にいざという時、なんか病院でとか遺産相続でとか、そこら辺なのかな、金銭面で問題が出てくるのは。あとはもう気持ちの問題。
うん、なんか気持ちの問題ってさ、なんかそのなんだろう、パートナーシップ制度っていうものが実は合理的なんじゃないかみたいな風に考える人が、うん、考える人っていうか、なんかなんか実情だけを見ると、そう、一回思えてくる気がしてて、ただその後に、なんか結局でも、同性婚は一度認められるべきなんじゃないかなって、思ったの、僕。で、なんか、それはなんかさ、差別禁止法を文言として入れるかどうかみたいなので、昔、
はい、話しましたね。
あったじゃん。
はい。
なんか同性婚を一度認めることによって、なんかその社会的インパクトっていうかさ、
そうですね。
そっちが欲しいから一旦同性婚っていうのを認められるべきっていうのが、今頑張ってる人の。
そうですね。自分も、ま、同じ意見で、
うん。
なんか、最近、結婚に関してちょっと否定的というか、こういうテーマを僕がちょっと持ち出し気味なんですけど、
うん、
なんかただ同性婚、まあ実際にするかしないかは別として、自分がねするかしないかは別として、ただ制度上あった方がいいと思っている、
うん、
それは本当にそれに対する社会的なインパクトが大きいからし、まあ実際に使いたい人は周りにもいるし、
うん、で内容は別にパートナーシップ制度と、うん、まあ。
まあ、もうちょっと欲しいなってところあるけど。
もうちょっと持ってくれればみたいな感じ
だけど。あるけど、どっちかというとやっぱり結婚っていう形を国が認めるっていう、その象徴的な部分ですかね。
うんうん。
うん。のが大きいと思う。います
ね。ですね。
うん。
だから、結局、あと、そうね。そうそう。で、同性パートナーシップ制度に関しては、
うん、
そう、内容的には十分か、ちょい足りないくらいなんだけど、ただ、同性婚は一度認められるべきだと考えています。
うん、
で、その次としては、なんかこう、結婚ができる権利がない理不尽さ、VS、
うん、
ゲイ業界のビジネスっていう、
うん、
なんか、その倫理と経済のバトルみたいな感じなんだけど、ただ正直ゲイ業界とか LGBT ていうもののビジネス、
うん、
っていうもの、なんかこれってなんかその価値観の話にするとキリがないと思うんですけど、うん、
はいはいはい、
なんて言うんだろう、あ、でも価値観の話になっちゃうな。なんかその僕これ考える上でなんかどっちが大事かなって思った時に、
うん、
風俗がなくて困ること、ゲーマーがなくて困ることと、うん、なんかこう社会的に生きづらさを感じてしまう人、
うん、
そのバランス、
うんうんうん、
なのかな。なんか僕は結局生きづらさをまずは解決した方がいいんじゃないかなって。
そうですね、なんかそっちの方が優先なんじゃないかみたいな。
うん
うん、
なんかネットの記事で今見てるんですけど、 LGBTQの人の困りごと、
うん、
アンケート取ると、まあ困っていることはないが一番上に来るんだけど、
うん、
なんかその次とかにプライベートの話をしづらいこととか、
うん、
異性愛者として振る舞わなければいけないこととか、相談先がないこととか、ロールモデルとなる人がいない、多分キャリアプランを描けないこととか、
うんうんうん、
なんかこう性的なものを解消できないっていう理由よりかは、
うん、
やっぱなんか誰もが経験してるけど、うん、中高生の時とかに、
うんうんうん、
必ず通るような、
そうですよね、
あれ
周りとの関係でっていうことですよね、
うん、
ここら辺それは社会の理解が進んでないくて言い出しづらいとか、そこら辺の問題が、まあ、困りごとして出てきて、そこら辺を解決するのが、まあ、一つ同性婚なんじゃないかというところですよね。
多分一番、
ね、うん、
一番のまずクリティカルなパンチというか、
うん、そうですね、
ね、
きっかけになるんじゃないかなと思います。で、その、まあ、今の話だと、なんだろうな、いわゆるゲイカルチャー、ね、ゲイバーとか、そういう発展場とかっていうものが、ゲイに対して生きづらさの解消の役には立ってないみたいな風に捉えられちゃうかもしれないですけど、まあ、そこまでは、言うつもりはなくて、なんて言うんだろうな、そういう人もいるし、特に昔、今ほどは理解が進んでなかった時って本当にそういうコミュニティってめちゃくちゃ大事だったと思うし、それが唯一の他のゲイと会う手段だったりとか、性的な欲求を解消する手段だったりしたと思うんで、
うん、
特に大事だったと思うし、そういうゲイの生きづらさをそういうゲイカルチャーが支えてたっていうところは絶対あると思うんですけど、まあ時代も変わっていくにつれて、ちょっとそこも、なんだろうな、その役割というよりかは、娯楽的な要素が強くなってるのかなって勝手に思ってますね。わかんないですけど。
めっちゃ言葉選んでるでしょ。
いや、すごい難しい。その、だからゲイカルチャーを否定したいわけじゃなくて、うん、その、今のビジネスやってる人もいるし、そこに居場所がある人もいるんで、
うんうんうん、
そう、
すごい、
うん、なんですけどっていう、
そうだと思う。なんかその若い子が、
うん、
その2丁目に行かなくなってるみたいな話とか聞くじゃん。
そうそうそうそう、うん、
なんかそういうことだよね。
そうです。
わざわざ行く必要があるのかとかさ、その、うん、ゲイタウンってその本当に都市の一部、
うんうん、
日本の2丁目とかって世界でもすごくもう最大規模ぐらいのゲイタウンって言われてるけど、
うん、
ないところが多い。
そうです。
じゃん。なんかその、なんか日本ってさ、ま、もちろん当たり前だけど東京だけじゃないからさ。
うん。
なんか新宿上野に住んでるゲイの人たちだけが、
うん、
まあ恩恵を基本的に受けれるけど、
そうそう、
北海道、まあ北海道あるか、まあすすきのとかにあるかもしれないけど、まあ、
ゲイバーとかはあるだろうけどね、う
ん、なんかそれ以外のさ、こう街に住んでるゲイたちに恩恵ないわけだから、なんか 結婚できる権利があるかどうかっていうことと、ゲイ協会のビジネスっていうのを、あんまり、こう、天秤にかけて考える話ではないのかもしれない。
そうですね。
なんだろうな。難しいな。なんかこれってなんか本当に、根本的に。難しいね。ビジネスと、倫理を、やっぱり。
そうですね。で、
比べてるっていうことだから。
はいはいはい、そうですね。そもそも、なんか、何ですか。難しい。なんか、なんだろうな。まあ、あと、そう、それと、あと、完全にゼロには、まあ、多分ならないでしょうっていう、ちょっと楽観的な観測もある。まあ、最初に言ったようなね。まあ、なんやかんやのグレーゾーンもあったりとか。まあ、異性間と同じような感じで残っていくんじゃないかな。だったら、同性婚認めちゃった方がいいんじゃないですかねって。そっちの方がメリット大きそうだなって思いましたね。
それになんか、なんて言うんだろう。風俗を取り締まることにメリットってあるのかな、国が。なんかあんまりないような気がして。だからグレーゾーンで居続けるじゃないかなって思うんだけど。
そうなんで、そうなんですね。取り締まる側も利用する側だと思うし、なんか、そうなんですね。そこら辺も結構いびつな構造をしているというか、なんて言うんだろうな、なんか、パチンコとかもそうですけど、
結局これ火事、なんか賭博じゃんってなるもんね。
そうそうそう。結局、なんか臭いものに蓋をして扱ってないだけで、だから、でも残ってるっていうのは、そんなに、まあ、それによって、なんだろうな、例えば、パチンコだったら、ギャンブル依存症とか、まあ、そういう性風俗だったら、それによって、セックスワーカーが虐げられている状況があるとか、まあ、そういう状況は解決、そういう負の側面は解決していく中で、でもみんなが欲しいと思ってるんだったら、そこはなんかグレーゾーンにするんじゃなくてちゃんと向き合って議論していくべきなんじゃないかなって思いますね。
で、まあこれってさ、まあでも結局のところ自分が、例えばこのゲイ風俗ビジネス業界がちょっと同性婚が認められた後に、違法になってしまった場合でも利用するかどうかっていう、ところで、まあ、さっきから結局利用しないと思うんだけど、利用しますか？
いや、わかんないっすね。例えばですよ。あの、自分が、その、なんですか、40、50代とかになって、でパートナーが特にいなかったとしますと。で、まあ、その時どういう趣味をしてるか分かんないですけど、例えば若い子が好きだとか、いう風になったら、まあ、そういうところを利用せざるを得ないじゃないですか。まあ、なんか一回ぐらいするかな。分かんないけど。なんかするかもな。
まあ、そうね。なんかそのさ、助けられてる部分もあるよね、風俗に。
いや、そうだと思いますよ。じゃなかったらこんな残ってないと思うんですよ。結構
高いし。寂しすぎて、レズ風俗に行きましたレボっていう漫画とかにもあったけど。
はいはいはい。
よかった。いい影響がある人もいるし。僕は2回利用したことがあります。ので、アテマにも行ったことあるし、ゲイバーにも行ったことあるし。
まあそう
ですね。共存できると思う。
そう。別にこれは、まあ今の現状を考えると、まあ、相反する問題になってしまってる、ゲイカルチャーと同性婚っていうのは。ただ、本来は別に相対するものでも何でもなくって。ちゃんと、制度が、ちゃんとすれば、 ね、共存できると思うので、そういう方向性でいきたいですね。
そうだね。なんかこれってさ、もしかしたらさ、
うん、
まあ、ドイツとかオランダみたいにさ、
うんうん、
性風俗を一つの産業として認めればいいっていう話でもあるね。
そうですね。
まあ年齢のあれを設けて、うん、そうすれば別に同性婚とゲイ業界のビジネスって、まあゲイバーとかはちょっとあれですけど、両立したり、できなかったり、
うん、
そこのバランスを考えていけばいいんですかね。
そうですね。まあ、でも、はい。
僕はまあ、オーニーファンズにモザイクが起こらなければいいと思いますので。
はい。そっか、オンリー、ちなみになんですけど、話に戻すんですけど、オーニーファンズ、はい、モザイクかかるのって海外のとかですか？
僕、モザイク、あ、でも確かに日本の、
なんか、結構、ポルノ、動画系ってなんか結構海外ものって割とモザイクなかったりしますよね。
あ、僕さ海外ものばっか見てるから、
あ、
全然ないんだけど、確かにたまに日本の買うと、
うん、だから日本の法律でそもそも取り締まられないんじゃないですかね。海外わかんない、オンリー営業してるところが関係してるのかな、投稿者じゃなくて。例えばオンリーファンズは海外のサイトがだから海外の法律なのかちょっとわかんないですけど、
でちょっと今さ日本人、うん、なんか僕今2人オンリーファンズで買ってるんですけど、うん、日本の方見てみますね。
はい、
モザイクかかってるかな。
日本の方も買ってるんですね。
顔にモザイク
かかって、顔はまあ投稿者が
かかってる人自分でとかかってない人がいて、うん、あれでもチンポ
収録中に AV 見る人、まあ、ちょっと今はね、あの、ちょっと文脈があるんで。はい、
楽天モバイルの回線がゴミすぎて、全部にモザイクかかってる。え、待って、出てこない。いや、あー、でもモザイクかかってるわ。
ああ、やっぱ
そう。アナルにはかかってない。チンポにかかってる。
まあ、お尻の穴は正規ではないですからね。
あ、すごい、すごいツッコミだね、それ。おもろい
ね。だからですね、多分。
え、でもケツマンコは正規ではないんでしょうか。
うん、そう、うん、だからケツマンコって言うからなんか正規みたいに聞こえますけ
ど。次の、
はい、
あの第8話の、あ、9話か、
うん、
9話の
テーマ
ケツマンコは正規か
クソみたいな回
ということでね、
はい、はい、ということでね、なんか
結論、性風俗を一つの職業として僕は認めたいと思います。
はい、そうなるといいですね。というところで、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪ゲイラジオでは、ふつおた、テーマ、質問、一緒にしゃべろうを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪ゲイラジオでツイートお願いします。ツイッターは、@maegamigay です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。